この35章にはヨシアが行った杉越の祭りのことが記されてあります。一節のところでヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げたとあるわけですけれども、第一の月の14日、それはもうモーセによって定められて、第一の月というのはユダヤ暦でいうならば2、3の月と言われる時であって、今の太陽暦にするならば3月の中旬から4月の中旬というような時期であるわけですけれども、その時にこの杉越の生贄を行うということを彼はしたわけです。2節を見るならば、彼は祭司たちをその任務につかせ、彼らを力づけて主の宮の奉仕に当たらせた。ヨシアが言うなれば陣頭指揮を取って、そしてまた祭司たちを励まし、この杉越の生贄を捧げるということをしたわけです。そしてまた3節に、この主に聖別されたレビ人たちに言っていることがあるわけですけれども、彼らはこの聖なる箱をこの担ぐというのが一つの奉仕であったわけですけれども、しかしソロモンが建てた神殿でもうもはやそれを担ぐ必要はない。そこに安置されていて、このレビ人がなすべきことは、この3節の終わりを見ると、あなた方の神、主とその民、イスラエルに仕えなさいと言って、ダビデは、このヨシアは、このダビデがまた細かく定めた、そうしたことを彼らがなすことを励ますということをしたわけです。それは4節を見ると、ダビデの文書とその子ソロモンの書きつけの通り、父祖の家ごとに組み分けに従って準備をしなさい、そして彼はこの定められた通りのことをレビ人にさせるということをしているわけです。それはまた6節のところにも、モーセを通して示された主の言葉の通りに行いなさいという言葉でも、分かる通りであるわけですけれども、彼は決して勝手にこの杉越の祭りをするというのではなくて、宮の中で発見された律法の書に従って、彼はしっかりとそのことを行ったわけです。また7節を見ると、この子ヤギと子羊とヤギ3万匹、また牛は3000頭、王の財産の中から出された。彼はもう自らが進んでこの杉越の祭りのために捧げる。そしてそれだけではなくて、8節を見ると、王の高官たちも進んで捧げるものを提供したとあるわけです。ですから捧げ物っていうのは、この強制されたりとかいやいやで捧げるっていうのではなくて、むしろ喜びと感謝を持って捧げる、その捧げ物を神様は喜んでくださるということであるわけです。そしてまた多くのこの捧げ物がなされたわけですけれども、それらのものをまた祭司レビ人たちはこの民のためにこの分けて与えるということをしているわけです。12節を見るならば、彼らは全焼の捧げ物を取り分け、それを父祖の家の区分ごとに民の者たちに渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。まずこの多くの生贄を民たちに渡して、そして捧げるということをしたわけです。そしてまた14節には、その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をしたとあるわけです。人々にまず捧げさせ、そしてまた自らも捧げていくということを彼らは行った、そのようにして杉越の生贄が捧げられ、そしてまた17節には、7日間にわたって棚なしパンの祭りを行った。もう律法に記されてある通りのことをヨシアはもう全このユダの民たちを用いて行うっていうことをしたわけです。このことは18節を見ると、預言者サムエルの時代以来、イスラエルでこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかったというような、もう非常に盛大な 杉越の祭りであり、もう国中を挙げて神様に喜びと感謝を持って捧げるということを行ったわけです。まあ、このようにしてヨシアはこの人々に良き感化を与えていったわけです。しかし一つの失敗がこの後出てくるわけなんですけれども、20節を見るとエジプトの猫がこのユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。まあ、彼は決して、ユダの国と争いをするために来たわけではなくて、さらにずっと北にあるカルケミシュで戦うためにただそこを通るだけのことであったわけです。21節のところには、ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのか、今日はあなたを攻めに来たのではないと、このエジプトの王パロの猫はそのように言ったわけですけれども、22節を見ると、しかしヨシアは身を引かず、帰って彼と戦おうとし、として変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかったとあるわけです。そのことのために彼は23節を見ると、まあ、ひどい傷を負って、そして24節には彼は死んだわけですが、しかし全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服したとあるわけです。哀悼の意を表す、まあ、ヨシアはもう本当に偉大な働きを彼は成したということで、人々はこの彼の死を悼み、そして葬るということをしたわけです。またエレミアも25節を見るならば、ヨシアのために哀歌を作った。ですからどれほどこのヨシアという王は人々から慕われ、尊敬され、また愛されていたかということがわかるわけです。願わくば私たちも本当に主のために良き奉仕をなし、その技を持ってまた人々が主に仕えていく、そのような働きをするならば、なんと幸いなことであろうかと思います。